10ページ、11ページ、国民健康保険に加入している方へ、国民健康保険税納税通知書を発送します。問い合わせ、伊那庁舎国保年金課、内線4410。令和8年度、国民健康保険税納税通知書。納税通知書は、7月8日水曜に世帯主宛に発送予定です。国民健康保険税、国保税は、世帯単位、世帯主課税のため、世帯主が他の保険に加入している場合でも、納税通知書などは世帯主宛に発送します。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。税額、国民健康保険加入者の前年中の所得で算定します。未申告の方は、国保税が正しく算定されない状態のまま納税通知書をお送りすることになりますので、申告するようお願いします。申告についてのお問い合わせは税務課へ。年度の途中に75歳になる方、75歳になる月の前月分までの税額となっており、75歳になった後の税額は含まれていません。75歳からは後期高齢者医療制度に移行します。納付方法、普通徴収、納付書払いまたは口座振替払いの場合、同封の納付書または口座振替で各納期限までに納付してください。口座振替の振替日は各納期限日になるので、それまでに預貯金残高をご確認ください。特別徴収、年金天引きの場合、年金支払いの際に国保税が差し引かれるため、ご自身での納付は必要ありません。国民健康保険税を改定しました。問い合わせ、伊那庁舎国保年金課、内線4410。国民健康保険の安定した運営のため、令和7年度から国民健康保険税、国保税の税率などを改定しており、令和8年度についても次の通り改定します。改定1、医療保険基礎課税額分、後期高齢者支援金分、介護保険分の税率などの引き上げ、安定した国民健康保険の運営のため、次の通り国保税の税率などを改定しました。区分、医療保険基礎課税額分、所得割、改定前 5.9% が改定後 6.0% に、均等割 25,700円が 29,600円に、後期高齢者支援金分、所得割 2.1% が 2.4% に、均等割 14,300円が 15,100円に、介護保険分40歳から65歳未満の方、所得割 1.5% が 1.8% に、均等割 14,700円が 15,600円に引き上げられました。改定2、子ども・子育て支援金制度に伴う税率などの新設。4月から子ども・子育て支援金制度が始まりました。この制度は子どもや子育て世帯を社会全体で支えていこうという仕組みで、国保税と合わせて負担していただくことになります。子ども・子育て支援分、18歳以上、所得割 0.2%、均等割900円。税額の算出、国保税は加入者全員にかかる医療保険基礎課税額分、後期高齢者支援金分、40歳から65歳未満の方にかかる介護保険分、子ども子育て支援金分の合計が1年間の税額となります。なお、それぞれ前年中の所得に応じて負担する所得割と加入者全員が負担する均等割があります。なお、18歳未満の方の子ども・子育て支援金分の均等割額は全額減額されます。改定3、 課税限度額の引き上げ、国保税には年間の上限額、課税限度額が定められています。国の改定に合わせ、次の通り改定しました。区分、医療保険基礎課税額分、改定前66万円が改定後67万円に、後期高齢者支援金分26万円変更なし、介護保険分17万円変更なし、子ども子育て支援金分3万円、計改定前109万円、改定後は113万円です。改定4、軽減判定所得の引き上げ。世帯主と加入者の前年所得が一定額以下の場合は、所得に応じて均等割が7割、5割、2割の割合で軽減されます。今回の改定では、5割軽減と2割軽減の軽減判定所得をそれぞれ引き上げました。この軽減を受けるための申請は不要です。軽減割合7割は43万円と、10万円に給与所得者等の数から1を引いた数をかけた金額の合算額で変更ありません。軽減割合5割、2割は43万円と、軽減判定所得に国保加入者数をかけた金額と、10万円に給与所得者等の数から1を引いた数をかけた金額の合算額で、軽減割合5割の軽減判定所得は、改定前30万5千円から改定後31万円に、軽減割合2割の軽減判定所得は、改定前56万円から改定後57万円に引き上げられました。給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人。国保加入者数とは、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人を含む、基準以下の場合が対象です。国民健康保険資格確認書の有効期限について、問い合わせ、伊那庁舎国保年金課、内線4403。マイナ保険証をお持ちでない方、現在お使いの資格確認書の有効期限は7月31日金曜です。8月1日土曜から引き続き医療を受けられる資格確認書を郵送します。有効期限は最長で令和9年7月31日土曜です。マイナ保険証をお持ちの方、70歳から75歳未満の方の資格情報のお知らせの有効期限は7月31日金曜です。8月1日土曜からの資格情報のお知らせを郵送します。70歳未満の方で、すでに資格情報のお知らせを発行している方には郵送されません。マイナンバーカードでの受付が困難な場合などに、マイナンバーカードと合わせて資格情報のお知らせを医療機関にご提示ください。なお、資格情報のお知らせのみでは受診できません。限度額適用認定証をお持ちの方、現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日金曜です。8月以降も認定証が必要な場合は再度申請が必要です。国保年金課でお手続きください。郵送課。マイナ保険証で受診する方は認定証の申請は不要です。国民健康保険税に滞納があると限度額の適用を受けることができません。所得区分がお、または低所得者2の方で、過去12ヶ月の間に90日を超える入院をした方は、マイナ保険証をお持ちの場合でも申請手続きが必要になりますのでお問い合わせください。社会保険などに加入した方、加入している健康保険の資格取得日がわかるものをお持ちの上、国民健康保険の資格喪失の手続きをしてください。後期高齢者医療制度のお知らせ。 問い合わせ、伊那庁舎国保年金課、内線4407。資格確認書または資格情報のお知らせを発送します。現在お使いの後期高齢者医療資格確認書の有効期限は7月31日金曜です。後期高齢者医療制度では、被保険者全員に7月31日金曜までの間、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を職権交付するという暫定的な運用をしています。この度、国の方針に変更があり、マイナ保険証の利用促進の観点から、令和8年8月1日土曜から、令和9年7月31日土曜までの期間については、次の条件により送付するものが異なりますのでご注意ください。令和8年8月1日時点、85歳以上の被保険者の方、資格確認書を手続きなしで7月中にお届けします。令和8年8月1日時点、84歳以下の被保険者の方で、マイナ保険証を普段からご利用の方、過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用した方、かつおおむね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用した方には、資格情報を簡単に確認できる資格情報のお知らせをお届けします。それ以外の方には資格確認書を手続きなしで7月中にお届けします。納入通知書を発送します。令和8年度の後期高齢者医療保険料の納入通知書を7月8日水曜に発送予定です。通知書が届きましたら、保険料額や納付方法をご確認ください。納付方法、普通徴収、納付書払い、または口座振替払いの場合、同封の納付書で各納期限までに納付してください。口座振替の場合の振替日は各納期限日になるので、それまでに預貯金残高をご確認ください。特別徴収、年金天引きの場合、年金支払いの際に保険料が差し引かれるので、ご自身での納付は必要ありません。